ディアテニスストーリー、毎月第1週と第3週のこの時間は、県内に5店あるインドアテニススクールのセンティアよりコーチにお越しいただいて、テニスの楽しさをお話しいただいています。ソミオコーチです。
はい、こんにちは。
よろしくお願いします。
始まりました、ウィンブルドン。
ウィンブルドン、昨日錦織
勝ちましたね。素晴らしい。
いや、本当に私1セット目負けた時にはって、いや、チリッチも負けたし、もしかしたらなんて嫌な気持ちがあったんですけど、よかった、こって、
まあ、それはともかくびっくりこいたっていうかね、すごいのはフェデラーです。なんと今回から突然、何の前も予告、いや、前告もなく、いきなりコートに現れて着てきたのが、なんとユニクロのウェアなんですね、今回から。
いや、すみません、まだフェデラー見たことない、はい、見てないんで、私錦織しかまだ見てないんで。
でしょ。で、フェデラーって言ったら誰しもがもう、ね、ナイキの代名詞みたいにね、もうナイキイコールフェデラーみたいな感じで、しかも RF っていうね、自分 のもう持ってますからね、ブランドをね、そのフェデラーがなんとユニクロを着てきたというんでね、もうそのことでみんな、
ね、だって昔ユニクロって言ったらさ、はい、錦織とジョコビッチだったじゃないですか、
でジョコビッチがちょうど5年契約終わったんですよ、3月。
あ、終わったんだ。でフェデラーですか。
ですね。でもそれで契約できるのがすごいですよ ね、
ですね。
当然だって、じゃあ何かっていうと、やっぱりこれ大きなマネーが動きましてね。
マネーですよ。どのくらいなんですか、マネー。
10年で3億ドル、日本円に直して約330億円らしいですね、10年でね。
そんなに儲かってんだ、やっぱり。
というかちょっと桁違いで ね、 でね、僕らにはね、
もう、
うん、
あら、
なんて言うんだろう、こう100円ショップから330円のカップラーメンに行ったぐらいなの分かるんですけど、ね、ちょっと分かりづらいですよね、これね。
ま
あ、何はともかくやっぱりね、でもね、僕ら日本人としてはすごく喜ばしいというか、楽しみというかね、
はい、
何かと言いますと、やっぱりここでまあ、フェデラー自身が言ってるんですけども、まあ、これを機会に日本に行く機会が増えると思うということを言ってまして、まあ、
そうですよね。
そうですね。で、彼自身の多分これはユーモアというかジョークだと思うんですけど、まあ、実は錦織にね、ユニクロのダブルスを組まないかって言われたんだけど、僕はあまりダブルスには出たくないからねっていうふうに上手にジョークしてますけど、
すっごい面白いけれども、うん、そのジョークとは言うものの、
はい、見てみたいですよね。
日本に来るとなったら、はい、ちょっとほらお遊びでって言ったら怒られるんですけれども、ジュニアを相手に2人が組むことだって、
はい、いやいやいや、エキシビションでもうトンネルズの今度ショーマズバグ決まるじゃないですか、
そんなお笑い番組に出ないで、もったいないから、うん、
でもね、実はフェデラーは実は日本が結構来たことがあるらしくて、
はい、
伊達公子さんとは日本に行った時に一緒にカラオケに行ったことがある。
それもまたユニークな話ですよね。
ぜひ一緒にいたかったんですけどね、歌った曲はなんとマイケル・ジャクソンとかマドンナなど80年代の歌を歌ったことがあるなんていうね、
コアな
話題もね出てますけどもね。
大丈夫、私ついていきます、それなら。
あ、そうですか。でもまさにね、ユニーククローゼット、ユニクロの真骨頂ですよね。
すごいですね。いや、だけどやっぱり、うん、今やっぱり誰がトップなのか、
はい、まあ、見てるとこ見てますよ ね、これから ね、まだまだ
どっちかですよね、うん、フェデラーかナダルか、うん、違います、怒られますよ。
でもやっぱり今度ね、ユニクロが狙ってるのは僕も分かりますよ、誰か。ナオミ、ナオミキャンベルじゃないですよ。大阪ナオミに来ると思うんですね。今彼女はアディダスと契約してて。
アディダスなんですか、うん、
ですから前この前勝った後のインタビューの時に日本代表の3番の、ね、
日本代表サッカーのね、うん、サッカーのユニフォームを着たんですよね。
でもアディダスだから OK らしいです
よ
ね。
あ、そういうことか。ブランド縛りってそういうことなんですね。
厳しいんですよ、これはね。厳しいな世界で、やっぱりそれを破れないんでね。
なるほど、うん、分かりました、はい、ところで今、はいはい、縛りと言いましたけれども、はい、ちょうど今ウィンブルドンが始まりました。 そこで、うんうん、堀池さんに問題です、
はい、
ウィンブルドンの一つ選手に課せられた大きな縛りがあります、ルールがあります、何でしょう。
難しいな。ウィンブルドン全英イギリスってことですよね、うん、そうそう、やってるのが。
絶対に全選手が守らなきゃいけない決まりがあります。
他の四大大会とは違う。
違います。
明らかですね。
でもここまでなんかウェアの話してたから、そういうウェア関連のこと、うん、違うのかな、うん、
あ、
う
ん、あ、さあ何でしょう。5、4、3、2、はい、どうぞ。
一番おしゃれをしなきゃいけない。
まあウィンブルドンのおそらく
間違いではない、まあ、いわゆるドレスコード
です。そうですよね、
うん、おしゃれというよりもドレスコードが厳しいんですよ、うんうん、まあ、色的に言うと白が、まあ、絶対的に白じゃない、
白じゃなきゃいけないんです。
これが一番の縛りですね。
すごいでしょ。今テニスウェアって結構いろんな色物ありますよね、
うん、逆に白を見つけるの難しいぐらい
です、うん、でも白しかダメなんです、
うん、ダメなんですね。
そうなん
そう、
もうルールに入ってる、
ルールです、うん、
まあ、それはなぜかというと、もともと始まりが白だったんですよね、はい、だからそこからの伝統を守り続けた。
あ、やっぱイギリスは伝統を大事にしますもんね。
でどうですかね、うん、どうですか、うん、今回ウィンブルドン、
あのね、うん、思い出してください、サッカー、サッカーのあの最後の試合、僕はその結果はともあがけやっぱり印象というかもう感動、僕はだからこれはテニスも言えると思うんですよ。もちろんその優勝とか勝ち続けるっていうことにも一つのロマンはありますけども、それよりもやっぱり皆さん試合を見ていただいて、その中にやっぱり感動を見ていただければ、その勝ち負け以上にもっと得るものがあるんじゃないですか。
いい試合でした
ね、
まさか日本があのベルギーから、
はい、
もう2点入れられる、もうそれだけでも感動ですよね。
もうね、しかもね、あの終わり方は劇的でしたけども、
ね、
あそこにやっぱりそのスポーツの魂、スピリッツがあると思うんですよ。つまり必ずどんな状況であれ、そこに最後は勝者と敗者が出てしまうというね、もう終わればその敗者をが勝者をやっぱ称えたり、勝者が敗者を称えるというリスペクトはあるんですけども、やっぱりそこにやっぱりスポーツの良さがあるじゃないですか。つまり勝ち負けがあるからスポーツの良さがあると思うんです、逆に言うとね。
確かに、
うん、
負けてもだから誰も怒ってないし、みんなが、あ、今回良かったねって言ってるような気がするんですよね、
まあ、そんなわけで今回のマカロン小辞典はね、なんとそのサッカーとテニスの共通点、
ボールぐらいかな
全然なんかなさそうですよね、うん、
だってほら、一つは選手と直接絡み合うって言いますかね、
うんうん、そうですね、
あるじゃないですか、
具体的に言いますとね、まあ、テニスの場合シングルスとダブルスがあるじゃないですか、うん、まあ、ここで言うのはそのテニスで言うとダブルスの部分の共通点があるんですね。
なるほど、
まあ、例えばちょっとここに図がありますけれども、サーバーと レシーバーという2つの金がありますね。サーブする方がいわゆるこれはオフェンス、攻撃的なラインなんですね。まあ、分かりやすく言いますと、ネットの前にボレーヤーが近いところ、
そうですね、いますね、う
ん、
はい、
レシーバーのボレーヤーはそのサービスライン、真ん中のラインの方にちょっと下がってます。それは何かというと、ここの相手のサーバーがレシーバーのところの入ったかどうかをジャッジしなきゃいけない、一つは。なおかつレシーバーがちょっと甘い球がいった時に、このボレーヤーが相手のセンター、こっちのセンターに打ったところにそれをカバーして取らなきゃダメだと、2つ3つの利点があります。そういう意味ではそのサッカーでいうディフェンスライン、オフェンスライン、もっと言うならばその相手 この攻撃的な、ボレーヤーの上にレシーバーがロブを上げる、つまり相手を下げる、ロングボールに出てませんか。
ああ、似てる似てる似てる似てる、
なおかつチャンスがあればボレーヤーはファーストボレー、相手の弱いところを打ちます、うん、1回で決めれたいんだけどなかなかうまいと決まりません。すると相手の弱いところに打って、もう1回上がったところを飛び込んでボレー、これはなんかサッカーのゴールに
早かったですよ ね、
ね、1回ゴールキーパーに打って弾いたところをもう一人誰か走るみたいな、もう一人、
そうですよね、ありましたよね、
うん、でしょ。でここで言うもう一つ、もっと近いところ、僕がすごい好きなのはいわゆる今回、こうスルーパスって言いますかね、はい、相手の裏を書いてね、こうパスをする人がいましたね。そうです
よね、縦パスがスッと入ってきますよね、
杉田、あ、違う違う、香川ですかね、
はい、もうね、はい、もう本当に私この間も番組で広川さん誰を応援してますかって言われた時に、私、うん、杉田って言っちゃったいや本当にだんだんにできた、
だんだんにできますよね、
杉田と香川
でしょ。やっぱりそういう風にやっぱ見るところを見ると、やっぱりこう香川的なスルーパスを出すような感じで相手を前におびき出すようなドロップショットを打ってスーッてって、スルッとやるようなイメージのテニスなんかもグッズじゃないですか。
そうなんです、今回もちょっと悔しい話で言うと、ベルギーから入れられた時もね、はい、あの結構ふわっとした球で入れられたったりするんですよね。あるんですよね、
あれがやっぱファンタスティックな、いわゆるキッカーとかね、やっぱり言うんですよね、相手の裏をかいてそこにボールを、
うまいことね、強ければいいというものではない、テニスも一緒、ドロップショットなんかがあります
も
んね。
パワーとかスピードが、まあ、それは素晴らしいですよ。でもそうじゃない、やっぱり技のところにもやっぱり見てほしいなっていうところありますよね。
それでマカロン今日の衣装が、
はい、バンバババンバンバンバン、あ、バー違います、あのサムライブルーならずね、イタリアンブルーできましたけども、
は
い、
サムライブルーです なるほど。さあ、どんな風に今回応援して、はい、私たちはその応援のためにまた自分がテニスを始めるなんてしたらいいんでしょうかね。
楽しみですよね。
楽しみですよね。やっぱりウィンブルドンもやってるんですか、応募。
あ、もちろんやっております。優勝者クイズ、ね、
優勝者クイズ、
はい、でなおかつやっぱりそれを踏まえてやっぱり皆さんも一生懸命やっぱり見ることになってますし、見る楽しみ、やる楽しみ、そこがやっぱりテニスのね。
そうですよね、サッカーファン見てください、ぜひサッカーの香川みたいなのがテニス界にもいます。今回ウィンブルドンは残念ながらですけれども、テニスも面白いですよ。ご覧いただきたいと思います。
インドアテニススクールのセンティアは県内に5店あります。富山市内に3店舗、その他魚津と上市にもあります。インドアですので天気の心配がいりません。レベルに合わせたレッスンが受けられます。ご都合に合わせて時間場所を振り返ることもできます。入会金年会費は必要ありません。入会のお問い合わせはセンティアのホームページからお願いします。センティアテニスで検索してみてください。
ということでお話伺いました。この間ね、そうめん食べに大岩さん行ってきたんですけれど、途中でセンティアテニスリゾートを見つけて、ソミオこっちいるかなと思ってつい遊びに行こうかななんて思いましたね。例えば、はい、これからやりたい体験っていう方、行ってみたい方はやっぱり予約した方がいいですよね。
もう間違いないですね。
ですよね、はい、手ぶらでいいんで予約だけしていただければと思います、はい、お話はソーミオコーチでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
センティアテニスストーリーお送りいたしました。